リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島香代子です。この番組では、町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組は、日本政策金融公庫の協力でお送りいたします。
日本政策金融公庫は全額政府出資の政府系金融機関です。国民生活事業では小企業や創業企業の皆様への事業資金融資のほか、お子様の入学資金などを必要とする皆様への教育資金融資を行っています。また京都では創業をご準備されている方向けの創業セミナーを京都高度技術研究所と共催で定期的に開催しております。次回の創業セミナーは7月25日水曜日午後6時から開催いたします。初回セミナー参加につきましては無料となっておりますので、創業に少しでもご興味のある方はぜひご参加ください。お申し込み方法等につきましては日本政策金融公庫京都創業支援センターまでお問い合わせください。電話番号は 075-211-3230 です。ホームページでご確認される場合は日本公庫セミナーでご検索ください。
はい、今夜のゲストは鎧の屋うさぎ塾の宇津木長俊さん、そして宇津木亜子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一人ゲストコメンタートコメンテーターとして、日本政策金融公庫西陣支店国民生活事業、課長代理の平井沙羅さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日平井さんにゲストコメンテーターとしてお越しいただいたのには理由がありまして、お二人のこの、ゲストの方、鎧の屋うさぎ塾の、ご担当ということで。
そうですね、ご担当させていただきました。昨年少しご縁ございまして、事業を拡大されたいというご相談を受けたまわりまして、私がご担当させていただいたというご縁でございます。
では早速なんですけれども、どういうところなのかということを、じゃあゲストの方にご自身でご紹介していただいていいですか。鎧の屋うさぎ塾、ちょっと鎧っていうと鎧兜の鎧ですね。ちょっとそのあたりを教えてください。
はい、はじめまして、鎧の屋うさぎ塾という名前で活動してます、宇津木長俊と、家内の亜子2人で、今日はお邪魔させていただいてます。うさぎ塾は歴史的な伝統手法を学びながら、誰でも簡単に、手作りの鎧兜ができるようにということで、西陣で工房を構えまして、6年目になります。我々は都鎧という名称で、京都にあります伝統的な京組紐、京金物、京さ紐、そういったものを平安王朝期の宮美談脅し色目を施した現代の鎧作りを、もっともっとたくさんの皆様に楽しんでいただければというふうに思っております。初心者の方から上級者の方まで本格的な等身大の鎧兜が制作できるような活動をしております。
そうですか。でそれは、創業されたのはいつになるんですか。
ちょうど5年前になりますでしょうか。
はい、そうですか。はい、奥様とご一緒にお店を運営されていて、はい、とてもこのパンフレットをね、今日拝見しましたが、とても綺麗な素晴らしいものなんですけれども、このうさぎの屋の作られている鎧、うさぎ塾の
特徴って言いますか、このお店 の, あの中身をもう少し教えていただけますか。
私どもはどなたでも簡単にできる鎧作りというものを目指しております。で、本来鎧兜は鉄や革で作りますけれども、私どもは特殊な紙を使って作ります。で、生徒さんの中には女性の方もとても多ございます。
あ、そうなんですか。実は私もね、こちらのご指導で作られ始められたという亀岡の、はい、お城祭りの時の、はい、写真とかを亀岡の方に、ね、はい、教えてもらって拝見したり、はい、実際の兜をね、鎧兜を見せていただいたんですけど、本当に素晴らしいんですけれども、それをこう、5年前に始めようと思われた何かきっかけみたいなことはあるんですか。
そうですね、創業は5、6年前なんですけれども、私どもはもう30年ぐらい前から、まあ、ボランティア活動を通じながら、全国で鎧兜を皆様に楽しんでいただく、そういう活動をしておりました。
あ、そうなんですか。場所はどちらの方にあるんですか。
今西陣でございます。で、まあ、西陣と言いますと応仁の乱とか、まあ、いろいろイメージがございますけれども、今は旗の音もだんだん少なくなってまいりましたけれども、昔風の町屋が残っている地域でございます。
お店の方には、平井さんは行かれて。
あ、そうですね、一度、はい、お伺いさせていただきまして、本当に京都の西陣の町屋のところにお店は工房は構えていらっしゃいまして、中に入らせていただくと鎧を飾っていらして、私も初めて見せていただいたんですけれども、それまでは本当に、まあ、ぼんやりとしたイメージというのはあったんですけれども、実際どんなものかというのははっきりわからなかったんですね。ただもう一目見た途端とても色鮮やかなものでして、糸ですとか金具ですとか用具があるとは思われるんですけれども、多く取り付けられていて、とても綿密だったんですね。本当に芸が細かいと申しますか。それでいてとても重厚感があって、お話しいただいたように、まあ、紙で作られたとは思えないような美しさがございまして、日本文化の、まあ、集大成であるなと感じたのが、うん、私の感想でございました。
はい、確かにそういうものなんですね。ご主人のお話を伺いましても、これは伝統産業もいろんな京都の伝統産業がうまくこの鎧兜の中に使われているという芸術作品だなと思うんですけど、そのあたりを少しご紹介いただけますか。
鎧といいますのは、昔から七人の職人さんが携わったというふうに言われてます。要は革を打つ人、漆を塗る人、糸を織る人、それからもちろん鎧自体を作る人、まあ、そういったことで、京都から昔からずっと残っている職人さんの手がですね、まあ、ある意味集大成のものだというふうに私は思ってます。
本当にそういう、まあ、京都ならではかもしれないですね。これは先ほども都鎧という名称ということですから、ちょっと他の地域とは違うという感じでしょうか。
はい、まあ、お城のある地域がたくさん全国にはございますけれども、やはり京都らしい雅な王朝文化の残る平安鎌倉県の鎧作りを私どもは目指しております。ただ指導先は全国、まあ、お城のある地域が多ございます。
あ、なるほどね。でもこれがとても紙とは思えないんですけども、紙の部分というのは本体は革だったり鉄だったりっていうところを紙で。
そうですね、はい。
ただ昔も和紙で作られた鎧というのがございますので、決して紙が違うかといったら昔からあることでございます。ただ私どもは現代の紙を使わせていただいております。
もう本当に全国でご指導されているということなんですけれども、お教室みたいな形で
されてるんですか。はい、大体行政さん関係、観光協会さん、または教育委員会さんにお呼ばれして、私どもが指導にお伺いするという形でございます。
ではここで一曲挟んだ後でまた今度は海外にもね進出されていますので、そのあたりのお話もお伺いしたいと思います。今日はゲストセレクト曲なので、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、私の好きな坂の上の雲の主題歌スタンダードアローン、詩がとても素敵なのでお聴きいただければと思います。はい、
今夜のゲストは鎧の屋うさぎ塾宇津木長俊さん、そして宇津木亜子さん、よろしくお願いします。そしてゲストコメンテーターとして日本政策金融高校西陣支店国民生活事業、課長代理平井沙羅さん、
よろしくお願いいたします。
では、この素晴らしい、作品が海外にも進出しているというところのお話を伺いたいなと思うんですけれども、昨年はパリに行かれたんですか。
昨年はいろいろ、ご援助いただきまして、パリ市内 で今年3月はニューヨークで展示会を開催、しました。試作開発段階からですね、政策金融高校さんの方の温かいご支援の賜物と感謝しております。なかなか費用もかかることでしたので、おかげさまで、非常に良い展示会ができたかなというふうに思っております。
私ども日本政策金融公庫といたしましても、京都の伝統工芸を取り入れられて文化を継承されて後世に伝えていくという素晴らしい企業様に資金面でサポートできたことがとても嬉しく、そしてまた私の誇りにもなりました。うさぎ塾様のような熱い思いの方が、熱意のある方がやはり事業拡大に結びつくポイントだと思っておりますね。
そりゃ海外の方もうびっくりとかされたんじゃないですか、喜ばれたんじゃないですか。
そうですね、私どもやはり海外で果たしてこの鎧が皆さんにお分かりいただけるのかとすごく心配な面もあったんですけれども、パリもそうでしたし、ニューヨークもやはり多くの方に喜んでいただきまして、やはりきちっとしたものをお見せすれば世界に通じるんだなとすごく思いました。
すごいですね。そして今年はまた10月に京都府の主催のクル、京都2012、
はい、
それでなんか東京にも行かれる、
クール京都2012ということで、東京の TBS ですかね、赤坂サカスのところで、うちどもだけじゃなくてもちろん京都のいろんなベンチャーさんも含めてですね、伝統工芸品、そういったものの展示即売会っていうんですかね、そういったことが開催されるということで我々も参加したいと思ってます。
この今ねパンフレットに、都鎧というのがねとっても鮮やかなねすごい素敵なものが映っているんですけど、これは、実際のなんかこうものを再現されているという感じなんですか。
平安期に作られた鎧で30年前にそれが出てきたものなんですけれども、33元堂 の近くの今ハイアトリージェンシーさんの後から出てきたんですけれども、でそちらを、もうほとんど化石状態だったんですけれども、なんとか再現したいと思いまして、少し考えている部分もあるんですけれども、
オリジナルな部分も入れながら、でもこういうのを再現されながらその時代の人たちがどういう思いでいらっしゃったのかとか、だから歴史好きな方とかもまたこの鎧に入られる方も、
ね、
教室に、ね、行かれる方も多いのかなと思うんですけれども、こういうなんかいろんなコラボがね起こってきて、次なるいろんなこうお予定が終わりなのかなと思いますけれども、そのあたりはいかがですか。
夢はいろいろ持っておるんですけども、皆さんのお作りになってなった鎧兜ですね、それの、作品のお披露目として毎年11月23日に鎧木染め式というものを、世界文化遺産であります上賀茂神社様で、実施しております。 皆さんはこれに向かって、まあ、4月から準備したりいろんな方がおりますけども、やはり、お披露目の場所も最高の舞台でというふうに我々はいつも考えておるんです。
大体お子様が 12、3 名で、大人の方を交えまして50名近い武者が出ます。
すごいですね。で今このね、情報とかを、どこで見たらいいだろうとかいうのはホームページとかあるんですか？
うさぎ塾のホームページ、うさぎ塾 .com で引いていただければ
出てきます。
はい、
うさぎはうさぎってひらがなで塾という感
じで、そうですね、
はい、それで検索しても出てくるかもしれませんね、はいはい、でこのうさぎっていううさぎ塾はどこから来たんですかって
私どもが宇月ということもありまして、どうしても鎧兜というのは難しいお名前のなんとか研究会とかありますので、もっと親しんでいただけるためにうさぎ塾とつけました。うさぎは縁起物でございますので、神様のお使いでもありますので。
なるほど、はい、そして、工房の方にはお稽古には普通の人が行っても大丈夫なんですか？
はい、西陣の工房の方ですは、もう全くわからない、初めてだっていう方から、プロの方もおいでいただいております。
ではなんかこう興味を持たれた方はまずね、ウェブサイト、ホームページとかを見ていただいて、もう全くその要塞が知識ないんですとか歴史の
それは全く関係なくただただひたすら頑張りだけですで、どんな方でも必ず出来上がりますので、おいでいただければお手伝いさせていただきます。
もうほとんど皆さん初めての方ばかりですね。
そうですか、でも嬉しいですね。未来さんもこうやって応援されたところが素晴らしく、ね、発展されていく
って、ね、やはり、ご夫婦いつも一緒で、ご協力者さんがいらっしゃるっていうのもやっぱり成功の秘訣なんでしょう ね
本当に今日はとても素敵な、ね、お話をお伺いしてありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回をお楽しみに。この番組は日本政策金融公庫の協力でお送りいたしました。